九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は大村製氷代表、村山正夫。長崎県大村市、多良山系の良質な伏流水に恵まれた標高300メートルの山の上で、日常を華やかに彩る氷を製造する製氷会社の代表。成果を美しい姿のまま氷に封じ込める花氷の製作に成功するなど、唯一無二の技術で透明で美しい氷にさらなる魅力をまとわせる村山さんのその技、製氷技術の真髄に、
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に迫ります。
スキル、その技。
うん、
あ、ガラスを食べてるみたいっていうか、ガラス食べたことはないんですけれども家の製氷機で作った氷とは全然違っても、透明だし硬いし味もいいし、この秘密ってどういうところにあるんでしょう。
本来氷っていうのはこういうふうなもんだと思うんですよ、それを攪拌しながらゆっくり作っていくと結晶が大きく育ってくれるんです。そしてそれをずっと持続していくと、こういう棒状の結晶がどんどんどんどん伸びていきます。そうすると氷自体がそれだけの硬さを持っている。だからガリガリガリガリっていう音がする。で、その中に不純物ほとんど含まれません。だからそれだけ美味しく感じるんじゃないかと思います。
あ、凍らせ方が大事ということですね。
水の持ってる性質、水質もさることながら、そういうゆっくり作っていくっていうことが非常に大切になります。
やっぱりそうやってゆっくり固めてった氷っていうのは溶けるのもゆっくりだったりするんですか。
そうです。
あ、やっぱりそうですか。
硬、はい、くて溶けにくい氷になります。
そして透明で不純物のない、
はい、そう、
はあ、やっぱ固める技術、
とにかく綺麗なんですよ。
うん、
大きな氷でもとにかく透き通って綺麗。
なかなかないチャンスですので、最後にもう一回かじらせていただきます。本当美味しいって思う自分を今驚いてます。
タラさん、はい、あの氷を食べる音、いい音を響かせてましたね
、はい、あんな風に食べるのって初めての経験で、うん、今まで氷を味わうっていうようなことを意識したことがなかったのでね、うん、本当ちょっと不思議な体験でした。
その氷はやっぱりゆっくり凍らせるってことが大事なんですね。
そうみたいです。うん、大村製氷では1時間に2ミリから3ミリというゆっくりした速度で凍らせているそうなんです。ですから、まあ本当ちょっとした作品でも2日3日はかかるっていうふうにおっしゃってました。そんな氷が誕生する現場、私見学してきました。
ここはどういう場所なんですか。
水から氷を作る一番最初の場所、こういうふうに水を攪拌しながら作っていきます。中の方にはあの不凍液が入っています。で、不凍液をマイナス10度から12度ぐらいまで冷やしておいて、それを回してその中で氷を作っていきます。
あ、そうですか。なんかね、ジャグジーみたいに泡がボコボコボコボコして、
どんどん空気を追い出すためにこれぐらいの攪拌をやる。
そうなんです、ね、
そうすると周りに透明な氷がずっとこう
厚みを増して周りから氷になっていくわけですね。ゆっくり攪拌しながら氷を作っていくというお話ですけれども、そうしますとこの花氷、どのようにこの綺麗な花の姿を保ったまま固めるんでしょう。すごく不思議ですね。それは企業秘密ですか
なかなかね、ただ強さを変えるとか、なんとかでいろんな工夫をしていったらできると思うんですけどね。
あと雪だるまが氷の中に入っているという謎すぎるんですけれども だって雪だるまを水の中に入れたらもうその瞬間に溶けちゃいますよね。
はい、
それを周りを攪拌しながら凍らせていくって、
そう、
何ですかあれは。
最初に雪だるまの氷をお見せしたんですよ、
ええ、
そしたらわあ面白い素敵だって喜ばれまして、不思議だと思ってないんですね。
あ、子供なんか見た時、あ、氷の中に雪だるまみたいな感じで、
それでじっと大人の人は考えて、おいなんでってふっと気づき出したら、みんな不思議になってしまった、で最初だいぶどうやろうかって考えたんですけど、いろいろ条件を考えてやってったらできちゃったんです。
できちゃったんですか。
できちゃったんです、
あれ雪はプラスチックとかじゃないですよね、雪だるま。
かき氷の細かいやつで作ってます、
そうしますと周りの氷と一緒に雪だるまも溶けていくんですか。
溶けるときは一緒に溶けていきます。で、あとは帽子とマフラーと目と鼻だけになっちゃう。
うわー、なんか春を迎えたね、庭先のようなそういう愛感もありますね。
田原さん、雪だるまですか。
そうなの。なんかパッと見た時は、まあ、冷たい氷の中に冷たい雪だるまだから、はい、ああと思うんですけど、よくよく考えると、花以上に不思議ですよね。
田原さん、どうやって作ったのか本当にこう教えてくれなかったんですか。
本当に教えてくださいませんでした。でもこうどうやって作ったんだろうっていうことを考えるのも楽しいですし、そのわからないっていうロマンも花氷の魅力の一つかなというふうにも感じました。花氷の数々を見ていると手品を見ているような感じなんですけれども、素晴らしい技術ですね。
初めて花氷をやろうとしていった時に、なかなかうまくいかないんですよね。特に浮くものもあったり沈むものもあったり、それから溶けるもの、弱すぎて捕まえどころがない、小さすぎて捕まえられない、そういうものを入れていくっていうのは一個一個に関してずっとやり方を変えていかないと中に入ってくれない。一番最初に注文来た時にダイヤモンドを一粒入れてくれて、ちっちゃな粒を言われたの、で空気で攪拌してボコボコしてる氷の作り方の中でこの一粒どっか行っちゃったら見つけようがないんですよね、でどうやろうかっていろんなことを考えた末に手で氷の面に押し付けちゃえと、手がしびれるくらいまでやって、ある程度入るってことが分かったとか、そういうことをいろいろ重ねていって考えればこういうことはできる、こういうことはダメだっていうのがずっと分かってきますので、そういう種類をいっぱい持っとくこと、結局いろんなアイディア、そういうものを積み重ねていけばいろんなものが出来上がる。だから単純にこれを入れるっていう感じじゃなくて、これのどの部分をどうやったら入れられるのかっていうことを分けて考えると1対1の問題で解決していける。だからとらわれちゃいけないのね、片面からじゃなくて科学だったり物理だったり、そういうものを重なっていくと意外と解決する。
田原さん、村山さんはこういろんな失敗を積み重ねてここまで来られたんでしょうね。
そうですね、もうなんか物理の授業を聞いてるような感じでしたけれども、だから氷の中に封じ込めるやり方っていうのは一つではないわけですね。なんかまあダイヤモンドとかその花とか雪だるまとかそれぞれになんかこうやり方を組み合わせて工夫してやってこられたんだなっていうふうに思いましたね。だからうわ複雑って思われる技術でも分解していけば一つ一つの技術の積み重ねなんだよっていうお話でした。ただですね、そんな村山さんでも未だにできない氷っていうのがあるそうなんです。
未だにできないのは透き通ってなおかつ色のついた氷、カラーアイスっていうんですが、それができない。
色っていうのは着色はするわけですよね。
あれは氷の発色じゃなくて、結晶と結晶の間中に引っかかってるだけ。前にアイスキャンデーってありましたね、あれ黄色いアイスキャンデーなんかをチューチューチューってこう吸ってると白くなったんでしょ。
あ、そうですね。
だからあれは氷なんか入ってないでしょ。
色はついてないんだ。
そう、氷と氷の間に引っかかってるだけ。
色が。
そう。
氷自体に色がついてるっていうのはまだ作られてないってことですか。
そういうことです。だから氷の結晶の中に例えば発色する 金属な何かが混じると色がつく可能性はある。でそれが見つかってない。
理屈的にはできることなんですか。
入る物質があれば発色するかもしれない。だから発色するものが宇宙の中にあるかもしれない。
すごいロマンですね。
そうなんです。そうすると透き通ったカラーアイスができる。